どうもゆうとです。今回はですね、お姫様タイプに有効的な〇〇テクニックの使い方ということでお話していきたいと思います。はい。で、今回はですね、まあこういったちょっと姫タイプの技術みたいのをですね、お伝えしていこうかなというふうに思います。まあメルマガの方でちょっと配信するの久しぶりかもしれないんですけど、まあメルマガの方もですね、まあ配信していくので、まあぜひ聞いてほしいなというふうに思うんですが、まあちょっと今回はですね、その姫に対する攻略法というか、まあちょっと技術的なことについてですね、お伝えしようかなというふうに思います。で、なんでこんな音声を取ってるのかというとですね、まあつい先日ですね、まあコンサルというか、まあ相談に来ていただいた方がいまして、まあ、もちろん個人情報は伏せるんですけど、まあ、端的に言うとやっぱり職場でこう出会った女性に、どういうふうにしていけばこう挽回できるかというかですね、まあ、再びアプローチうまくいくかといったことで、まあ、コンサルに来ていただいたんですけど、まあ、その中でですね、まあ、いろんなちょっとそのタイプはどっち、まずどっちなんだろうだとか、じゃあそのうちのタイプだったらどういうふうにしていけばいいだろうみたいな話になったんですけど、まあ、その相手の女性がですね、お姫様タイプだったんですよね。で、まあ、ちなみにその自分がその狙っている女性がその未だにちょっと姫かミセスか見分けが分かんないみたいな方はですね、まあ、ぜひ個別相談というか、まあ、コンサルに来ていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、その方の場合はですね、ケースとしてやっぱり姫に対してですね、まあ、ちょっと好意ばれてしまって、まあ、告白にというか告白ですね、告白をしてしまって、でそれでまあちょっと完全に隙ばれてしまってから、ちょっと関係がちょっとぎこちなくなってみたいなところでですね、来ていただいたのかなというふうに思うんですけど、まあ何をお伝えしたいのかというとですね、この方が、まあ、あることというか、あるテクニックをその姫の女性に、まあ、ずっとやってたっていうのがあるわけなんですよね。で、それが何かっていうとですね、まあ、今回お伝えしたいテクニックでありまして、それがですね、自虐テクニックっていうですね、まあ、これをですね、結構メインでですね、この、まあ、意中の女性にですね、使ってたみたいなんですけど、まあ、実はですね、この自虐テクニックっていうのがですね、結構やっぱり扱いが難しいなみたいなことをですね、難しいよっていうことをですね、お伝えしていきたくて、でもちろんなんかですね、まあいろんなところというかですね、まあ今までもちょっとお伝えさせてきてもらった部分で、ね、まあ姫に対しては、その、まああえていじられるというか、まあそういったなんていうですかね、こう、器のデカさみたいのですね、器のデカさとか、まあ男性としての余裕みたいな感じで、あえていじられる側に回るだとか、あえてなんかちょっと雑な扱いを受けるだとか、まあ、いわゆる自虐とかですよね、こういうのがまあ有効的だよみたいなこともですね、まあ、どっかにちょっと話したりとかですね、するかもしれないんですけど、で、これはもちろん正しいというか、もちろんやっぱり姫っていうのは、まあ、どんな男性を好きなのかというと、基本的にはやっぱりその会話上手な男性をより好む傾向があるわけなんですよね。まあ、召使いとかだったら、なんていうんですかね、それ分かりやすい男性としてのなんかその強さというか、なんかこの人なんかめっちゃ悪そうだなじゃないですけど、なんか明らかにちょっとなんかこう態度とか、なんかそういったもうマウントみたいなのを取るのがうまくやっぱりいじったりとか雑に扱ったりとかなので、そういう風なこう何かあからさま強さを見せられるのが好むのがやっぱり召使いで、じゃあなんか姫っていうのはどういうかっていうと、やっぱりそういった男性嫌いなんですよね。で、姫が好む男性っていうのはやっぱりそういった自分のことをよく見ててくれるというか、よく認めてくれるというか、で、やっぱりこれがかりすぎて、やっぱり会話上手とかなんですよね。会話でこううまくその姫ってやっぱりかまってちゃんみたいな、こうまあもう姫、もう言葉の通り姫なので、私のこと見てみたいな感じのところがあるので、そこにこううまくついていけるかっていうですね、会話力とか、まあ姫の本音を引き出せるかみたいな。で、特にやっぱりそのまあもちろん召使いにも大事なんですけど、特にお姫様の場合だったら、まあ会話力っていうのがめちゃくちゃ重要になってきて、その中で、まあ一個使える技術として、やっぱりそういった、あえて雑にこういじられるだとか、自虐をするっていうですね、テクニックがあるわけなんですよね。でもちろんこれをやるとですね、いい意味でなんていうんですかね、透かしてない感じになるじゃないですか、やっぱりもちろん例えばですね、すごい極端な例ですけど、まあ、キムタクとかガクトとかっていうの絶対自分のこと自虐とかしないですよね。なんかそれゆえになんかああいったなんかこう、なんていうんですかね、こう強い感じの出してんのかなというふうに思うんですけど、やっぱりああいう風になっちゃうと、まあもちろん極端でなるんですけど、まあ姫とかはめちゃくちゃああいう男性嫌いわけなんですよね。まあちょっと話を戻すとですね、だからまあそういった何が言いたいのかっていうと、あえていじられるとか雑に扱って、まあある種ちょっとコミュニケーション取りやすさ、親しみやすさみたいなのを出していくのも大事かなというふうに思うんですが、まあこれがですね、結構難しくて、で大体これがですね、まあ何が難しいのかっていうと、みんなやりすぎちゃうわけなんですよね。で、自虐ネタってやっぱりやったことはあるよとか、まあ実は結構そっち側の人間って言ったら変なんですけど、まあ僕もそっ そっち側だったんですね。結構元が、ま、とめちゃくちゃいじられキャラだったっていうのもあって、で特に中学校の時なんですけど、だからなんかすごく自分を自虐をして、なんかこう人の笑いを取るみたいなのがですね、結構癖づいちゃってるみたいなんですね。そんな人もいるかなというふうに思っていて、で結構みんなやりすぎちゃうんですよね、この自虐っていうのを。でやっぱり自虐ネタって結構なんかあからさまにもう効果が出るというか、もう分かりやすいわけなんですよ。めっちゃなんか女性がこうわーって喜んでくれたりだとか、なんかすごいこうもう何言ってんのみたいな感じで、結構特に姫とかだったらなんかそういったあの男性にガツガツ何かを言うみたいなのですね、それもやっぱり姫のですね特徴の一つであるので、なんか自虐をやった時に、まあ姫がめっちゃその反応が良くなってくれて、でまあその本当にこう危ないのが、で反応良くなったからといってこっちが自虐ネタをやりすぎちゃうわけなんですよね。ただこれやっぱりやりすぎるとどうなっちゃうのかっていうと、もう本当に自分がなんかネタキャラだとか、なんかいわゆるちょっと芸人枠みたいな感じだとか、あとはなんかちょっともう完全におもちゃみたいな扱いになってしまうわけなんですよね。なんかちょっとあれやれよみたいな感じじゃないですけど、そこまでひどくないかもしれないですけど、だからそういったもう異性というより、そういったなんかおもろいやつみたいな、なんか親しみやすいやつみたいな、でそこで終わっちゃうわけなんですよ。で当然やはりまあそういったまあこう異性としてあの魅力を与えていくっていうのは、まあいろんなやっぱり要素がとかいろんな技術が必要になってきて、で当然何かそういったその親しみやすさみたいなもちろん大事なんですけど、その他にもやっぱり男性らしさというか、まあ男としてこういうところがいいなとか、こういうところすごいなとかとか、まあそういったのを、もちろんいろんな技術だとか、いろんなそのテクニックというのは話だと思うんですけど、いろんな側面でやっぱりそういうのを思わせていかないといけない、魅力を与えていけないといけないんですけど、やっぱりここが反応がいいからといって、めっちゃここをですね、こう習慣のようにですね、どんどんどんどんやってしまうと、ただのやっぱりこうネタキャラというかですね、面白いキャラみたいになってしまって、ちょっとやっぱり、男性としてお付き合いとしてだとか、彼氏としてとはどうなのみたいな感じになってしまうので、ここ本当にもう躊躇しないんですよね。だからまあ大体なんかその例えば1回のデートで行きましたとか言っても、まあ1回とか2回とか、ね、そんぐらいまあもう多くても2回だなというふうに思いますね。その自虐のどうたるっていうのは基本僕もあんまりやらないですね。まあやる機会はもちろんあるんですけど、まあ本当にそのそういったなんていうですかね、そういう角度というか、まあそういった性質というか、そういうコミュニケーションの取り方もできるよみたいな感じで、まあ一回本当にそのあくまでも喜ばせるためにやるっていうのがですねあって、でそのやっぱりもちろんその女性も あこういうこの人こういう感じなんだだとか、まあちょっといろいろと心開いてくれるっていうのがあるので、もちろん有効的なことは間違いないです。有効的なことが間違いないですし、もちろんやっても欲しいんですけど、ただ、繰り返しなんですけど、やりすぎに注意っていうところですね。まあこれってなんか実際問題、その今回 その自虐テクニックに限らないなというふうに思っていて、あとは別に召使いへのいじりとかでもですね、それもそうだと思うんですね。いじりもですね、まあもちろんそのやるべきですし、やってほしいんですけど、ただやっぱりそれで、まあ、大体の時は反応がいい時にもうやりすぎちゃうわけなんですよ。もう本当にその細かいいじりをどんどんやっちゃって、でもちろんやっぱりいじりっていうのはなんかそのなんていうんですかね、そのここぞという時にやるからこそやっぱりこう意味があることによってありますし、だからもう例えばデートで極端ですけど、もうずっとですね、なんかその2時間のデートでですね、もうひたすらいじりばっかりとかやってたら、もちろん最初の方はまあ女性としてはまあ面白いなって思ってくるかもしれないですけど、後からしてみたらなんかすごいもうめんどくさいし、いやなんでそんなこというコミュニケーションしかできないみたいになっちゃうわけなんですよね。だからまあ本当にそのまあ何が言いたいのかっていうと、テクニックはもちろん大事ですし、使いこなしてほしいっていう面もあるんですけど、やっぱりやりすぎに注意っていうですね、そこが大事になってくるわけです。いや本当にこう大事なのは、やはりまあテクニックをこうやって使うのももちろんなんですけど、やっぱり何よりマインドですよね。そのまあそもそもの女性への自分のその見せ方とか、もうその女性への考え方、恋愛としての考え方っていう、そういったまあテクニックもそうだし、マインドとして自分の土台にある根幹にあるこの考え方っていう、このまあどっちもバランスよく、テクニックとマインドをバランスよくこう意識して使っていくことっていうのが、結果的にこう女性にですね、こううまくこう自分を見せていくというか、こう自分に男として魅力を与えていくっていうことにつながってくるので、まあぜひですね、まあ自分の中でこうテクニックをちょっとやりすぎてないかなとかですね、あとちょっとマインドもしっかり持ってるかなみたいなところですね、ここはやっぱりバランスもく考えて、でそして、 まあ、そのご自身のですね、こう恋愛活動にですね、生かしていってほしいなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、今回はここまでというになるんですけど、またですね、相談というのを募集しています。まあ、今ですね、こういうことをちょっと悩んでるだとか、こういうところが分かんないみたいなのがあったら、まあ、もしかしたらですね、まあ、ケースによっては、内容がいいなと思ったことに関しては、こういったメールマガ内で、まあ、回答するかもしれないので、まあ、ぜひですね、まあ、相談とか質問とかあったらですね、またメールマガ最後のリンクに送ってほしいなというふうに思います。はい。ということで、今回はここまでとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうとでした。